皆さんこんにちは。ベリーダンサー陣真彦の生徒性の革命へようこそ。今日のお題は、離婚している人の、離婚した男性がなぜちょっと不幸そうなの？みたいなお話です。私も離婚経験者なんですけれども、私は離婚ということを、まあ、人生の自分のステップ、もう階段ですね。階段上がっていくみたいな感じでね。しかもその踏み台にしてこう登ったみたいな感じで、私はとても仲間にも恵まれ、家族もまあハッピーで、まあいろいろありますけど、でまあそういう形でね、私はすごくこの離婚によって自分の新しい人生を切り、まあ始められたなーって思ってます。なので、本当幸せだし、あとクリエーション的にもすごく広がりが今見られて、本当面白いことをいろんな人たちと、作っている、やれている状態で、本当に私はもう幸せです。ただ、最近ね、私の友達、とかと話していると、特に女性ね、結構男性、離婚した男性がちょっと不幸になってるっていうか、なんか落ち込んじゃってる人が多いね、みたいな話になりました。それはもしかしたら、女性も一緒なのかもしれないんですけど、で、やっぱね、女性だと女性の擁護をしたくなる。例えばまあ、実際的に子供がいらっしゃる、お子さんいらっしゃる方と親権っていうのは大体ね、お母さんの方が取ることが多いですよね。で、まあそうじゃない場合もありますけれども、まあ、大体こう、離婚っていうのは日本で言うと、まあ、35% の離婚率なんて言われてて、3年に1人が、まあ、今離婚してるような状況って言われてますけど、別にその離婚ってことがこうネガティブに捉えてるわけではなく、まあ、いろんな多様化ですよね、きっと生活スタイルとか考え方の。で、まあ、よくね、酒場とか行くと、まあ、酒場だからそういう風になっちゃうのかもしれないんだけど、なんかその、離婚した男性たちがなんかちょっと落ち込んじゃってる風景が結構多くて、酒場だけじゃないんですけど、それは。まあ、例えば、子供に会わせてもらえないとか、まあなんか結構監視されてる感じ。まあ、例えば、まあ自分、男性がちょっと楽しそうにしていると、あんたなんか楽しそうにやってんじゃないわよ。そんなんだったらお金払いな、もっと払いなさいよとかね。まあお金、養育費とか払ってない人に対して言うのは、まあ、あれかもしれない、いい、まあいいっていうかね、まあ妥当だと思うんだけど、要はなんか真剣に真面目にやってる人たちに対し、その男性に対して、まあ女性たちの目が厳しいなみたいなお話を男性から聞きます。はい。で、実際男性が逆にその、まあその、奥さんがこういうふうに、元妻がこういうふうにされてるっていう話じゃなくて、まあ実際離婚してる人たちがなんかチーンってなっちゃってる姿を結構話聞くんですよね。なんで、もし離婚するんだったらお互いにね、やっぱハッピーになんなきゃいけないし、ってことは、そのやっぱお互いにちょっと離婚してるのにもかかわらず、まあ養育に関してとかにその不満があるのかわからないけど、お互いにチクチクやってるみたいなのをよく聞くんですよね。なんかそれって多分、そのお互い相手、まあ、どっちがの肩を持つわけじゃないけど、やっぱその、例えばじゃあその、この前話を聞いた感じだと、まあ、ある人からね、まあ、男性にいろいろなんかこう言ってくると。例えば、まあ、養育費も払ってると。でも、子供に会わせてもらえない。何があったかわかんないけど、でもそれでなんかいろいろチクチク言ってくる元妻みたいな。それって多分、奥さんがやっぱりハッピーじゃないってことですよね。ハッピーになれてない。まあお互いにハッピーになれてないってことですよね。やっぱりハッピーになっていれば、もう離婚したんだったらやっぱお互いのハッピーをまた見つけに行こうよっていう。で、もしそれがなんかできないんだったらまた離婚しなくてもいいのかなって思っちゃう、私はね。やっぱ離婚って流行ってるっていうか、まあさっきも言ったようにその3人に1人が離婚しているっていう状況の中で、やっぱ一般化はしているけれども、その、なんで離婚を本当にするかっていう、まあ、いろいろなことあるけど、やっぱ、私もいろいろ経験してますし、まあ、例えばね、女性が、まあ、こいつ働かねえな、旦那働かないな、よし、もう私全然、収入とかも、ちょっと不安だけど、離婚しちゃえつって、離婚して、起業をして、頑張ってる人もいっぱいいるんで、 だからといって頑張れっていう、その経済的に頑張れっていう話じゃないんだけど、やっぱその切り返しがうまくできないんだったら、やっぱり離婚ってあんま進められないかなと思って思いました。で、男性たちがその例えばその離婚した後にそうやってチーンってなっちゃってる姿を見ると、やっぱり男性には女性が必要な部分もあったりして、もちろんその私も前も言ったけど、その女の人も自立してなきゃいけないとお話ししましたけど、やっぱりその精神的肉体的な役割分担というのは絶対あるんですよね。だからそこをなんか感じてます、いろんな人見てて。で、特にね、その声が聞こえてくるのがやっぱ酒場にたむろってる人たちとかだから、余計にそういうふうに思うのかもしれないけど、やっぱなんか酒場にたむろってる人たちが悪いわけじゃないけど、やっぱ結構文句言ってる人多いなと思って。まあ例えば私なんかあんまり高級クラブとか自分が行かないからわかんないけど、まあなんかね、私も例えば一人でとか飲んでたりすると、なんかまあ男の人が声かけてきて話聞くと、大体なんか女の人の文句だったりみたいな。だからなんかちょっとこう満たされてない人ってやっぱ家にいたくないしだろうし、だから外にこう酒場に行くのかなみたいなところはこうちょっと正直ありますね。なんでまあなんかあんまり私も酒場にはもう行かないですね。もう家飲みとか家のことで十分満足してるから行かないけど、そういうとこ行っちゃうと結構不満な人が多く集まってきてる感じもします。まあちょっとまた、ね、別の場所だったら違うのかもしれないけど、なんかそういうところに行くと結構自分がやられちゃうから、なんかね、まあいろいろ相談は受けますけど、それは欲求不満庫なんじゃないのみたいな、とか心のチンコをしごましちゃいけないよみたいな感じで私もね、返すようにしてますけど、明るくね。やっぱり人生の決断、まあいろんな子供ができたとしても何があったとしても人生の決断ですからね、人の足を引っ張るようなことはしてはいけないと思うんですね。私もいろいろその前の夫に対していろんな不満はあるけれども、彼の足を引っ張るようなことは一切していないし、まあお互いそういうことはないように私も努めてますけど、だからなんかこう、もし離婚を決意するんだったら、お互いに足を引っ張らないでいこうって前向きに思える人に離婚をおすすめしますっていうことかな、今日の言いたかったことは。はい、ということで、いろんな人がいるけど、全部がこれが当てはまるわけじゃないけど、そういう人が最近多いなって感じたから今日はこのお話しました。皆さんの、年末はいかがでしょうか。私は12月に入って、まあ結構ダンス踊ったり結構激しくしてます。もう体もだいぶ良くなってきてね、おかげさまで。やっておりますけれども、皆さんね、年末だと結構飲み会とかいろいろあったり、まあね、新年会、クリスマス、正月、いろいろね、イベント行事が控えてると思うので、くれぐれも体に気をつけてね、楽しまれてください。で、これが最後のポッドキャストになるかわかんないけど、今年のね、ちょっと私は、旅に出ます。なので、旅先で、海外でね、これからですね、イスタンブール、ポルトガル、モロッコを周遊してきて、旅をしてくるわけなんですけど、まあその中で感じたこと、またね、この前のタイので収録した時みたいに、なんかできればいいかなと思ってます。鎌倉勃起姉妹と行くので、はい。なので、ね、そんなお話がいろいろな宗教、見ながらね、トルコと、そしてね、イスラム圏から、ポルトガルもバッチリね、キリスト教の国まで、でモロッコに行ったりね、いろんなちょっと文化背景を見れると思うんですけれども、その中で感じた、生と性、聖なるものっていうのをまたね、引き続き楽しんでいただけたら、聞いていただけたらと思っております。それでは皆様、今日も良い一日を。それではまた、さようなら。